広報稲川、平成27年5月、第909号をお届けします。音声訳、音訳ボランティアリビエール、安武、三浦、福井、遠藤です。今月の主な内容は、2ページ、特集、会員は還暦以上、私たちだからできること。7ページ、消費者月間テーマ、みんなで作ろう、消費者が主役の社会。19ページ、しまった、困った、助かった。危ない、高齢者が狙われています。24ページ、稲川、団体紹介。笹尾老人クラブ、ふれあい体操クラブ。26ページ、ときめき、西武信さん。27ページ、私のおすすめ、メダカやーい、環境交流館。28ページ、特派員報告、本の世界の扉を開けて、子供たちに知る喜びを、稲川町立図書館。以上、順を追ってご紹介します。2ページ、会員は還暦以上、私たちだからできること。稲川町は4月10日に60歳の還暦を迎えました。その年月を共に歩んできた60歳以上の人が入会することができる公益社団法人稲川町シルバー人材センター以下シルバー。シルバーの皆さんは生き生きとしてとっても元気。元気で動ける今、あなたの居場所はシルバー人材センター。シルバー人材センターは高齢者が働くことを通じて生きがいを感じ、地域社会の活性化の一翼を担うための組織です。全国の市町村ごとにあり、高齢社会対策を支える大切な役割を果たしている高年齢者等の雇用の安定等に関する法律に基づいて事業を行う都道府県知事の許可を受けた公益法人です。シルバーは働く意欲のある60歳以上の人がそのライフスタイルに合わせて一時的や臨時的に敬意な仕事を行うことや、ボランティア活動をはじめとする様々な社会参加を通して、高齢者の健康で生きがいのある生活の実現や、地域社会の福祉の向上と活性化に貢献しています。シルバーでの仕事は、生きがいを得るための就業が目的ですので、一定した収入の保証はありません。今回は、健康長寿の町、稲川町にぴったり、元気いっぱいのシルバーの皆さんにその魅力を聞きました。庭木の剪定、伊海さん。シルバーに入って本格的に講習を受け、植木の剪定を始めました。心を込めた丁寧な仕事を心がけています。綺麗になりましたと言ってもらえるのが一番の喜びですね。親子遊びの広場、関口さん。子育てのちょっとしたことを新米ママさんたちにアドバイスしたり、お母さんから離れなかった子が数回でおばあちゃんたちと遊べるようになって、私たちも元気をもらっています。辻ヶ丘小学校区地域班今田さん。普段は広報誌の配布をしています。地域班での活動はボランティアですが、こうやって花壇がきれいになって皆さんが喜んでくれるのがすごく嬉しいんです。チーム竹、清水さん。普段は竹の伐採をしています。その竹を有効活用しようと、桜祭りや稲川祭りなどで竹細工なんかを出品するんです。若い子たちが珍しがってすごく喜んでくれるので作りがいがあります。竹林がすっかりきれいに。班長の八木さん。チーム竹は他の仕事とは異なり、チームで竹林伐採を請け負っています。みんなで協力して作業をするので、仲間意識が強いです。はじめは腰が曲がっていた人も、いつの間にか作業に慣れ、元気に活躍しています。気の持ちようですっかり若返るんですね。四季の移り変わりを肌で感じることができるので、毎日がピクニック気分で、みんなでワイワイ言いながらお弁当を食べるのが楽しみです。渡辺さん。5年間で町内の大小65箇所の伐採をしてきました。 私は定年までは事務職で、このような作業は初めてでしたので、初めは体力が持つかと心配でしたが、徐々に慣れ、体力もついてきました。私より年上の人がとにかく元気だし、ここへ来てみんなと話すこと自体が刺激となり、楽しみでもあります。竹林は伐採するときれいになったのがわかりやすいので、依頼主さんだけでなく、きれいになったと皆さんに喜んでいただけるからやりがいがあります。熱意を込めて作業をしています。チーム最高齢の藤野さん。私は77歳ですが、チームのみんなは甘やかしてくれないんです。でも、楽してのんびりしようとしたら病気になりがちですから、自分に負荷をかける方が病気になりにくいですよ。チームのメンバーが増えれば、一人一人の負担が減り、一緒に頑張れる仲間が増えるから嬉しいですね。広報稲川をお届けしています。山本さん、約1万2000部の広報稲川を毎月仕分けするのですが、仕分けが進み、数が減ってくると、間違えていないかと不安になってくることがあるので、間違わないように様々な工夫をしています。広報稲川や観光庁からの配布物は皆さんが待っていてくれる大切なものなので、配布は天気予報を確認して雨に濡れないようにとか、ポストの奥までしっかりと押し込むなど、特に気が引き締まります。今は会員も増え、約70人が一人200件程度のお宅を回っています。ある程度決まった地域を回るので、自分が配布していることも認識されています。笑顔で挨拶することを心がけるなど、町やシルバーの顔としてプライドを持って頑張っています。南坂さん、広報です、と言うとありがとうと言ってもらえるのが嬉しくて、そこから生まれるコミュニケーションも楽しみながら、そして歩くことで健康増進にもつながり、さらには報酬もいただけるので本当にやりがいがあります。ソマドさん、特に私が担当する北部地域は、一人暮らしの高齢者が多いので、お話ししながらその方の状況を把握しています。また、シルバーってどんなん?と話しかけてくださる人もありますので、興味を持たれている方には、シルバーにお誘いすることもあります。季節ごとに変わる景色を楽しみながら配布するので、心身ともに健康で、地域の人とのつながりも感じられる、とても良いお仕事だと思っています。校区ごとの活動も活発。班長八木さん。シルバーで仕事だけしていると、横のつながりが広がりにくいとのことで、1年前から校区ごとの活動が始まりました。私たちつつじヶ丘校区では、活動の一つとして、稲川町の玄関口、差し組地区の稲坊の石像周辺をきれいにしています。この花壇の作業は女性がリーダーなんです。女性が元気だとグループは活発になります。三好さん、地域班はボランティアです。町の入り口をきれいにしたくて、地域班だからこそできることとして女性が中心となり、花を植えて育てようと企画。苗を育てて、みんなで一斉にワイワイと楽しみながら作業をしています。皆さんに、きれいになったね、ありがとう、と言ってもらえることが嬉しいです。今田さん、地域班ができるまでは知らなかった人が、実はお迎えのご主人だったんです。ご近所の仲間も増えて、毎日が楽しいです。神田橋さん、シルバーの仕事って、植木の剪定とか草刈りとかを男性がこなしているイメージが強いと思うんですが、私たち女性も、ポスティングや子育て支援、家事支援など、たくさん仕事があるんですよ。若い人たちの仕事が少ないと言われる現代に、60歳にならないと働けない場があるのって、不思議な場所であり、とてもありがたいことです。皆さんの立場で仕事を紹介します。ゴミ当番代行も OK。田辺さん、就業開拓員の私たちの役割は、シルバーに興味がある人の様々な不安を取り除き、会員登録への背中を押してあげること、そして話をしっかり聞いて、会員の立場になって求めている仕事を紹介することです。また、会員に紹介するための仕事も探してきます。せっかく登録されても仕事がなくてはいけないし、仕事の依頼をいただいてもこなせる会員がいなければ困ります。 仕事の量と会員数とのバランスを大切にしています。井上さん、会員はいろんな技術や経験のある人がたくさんいます。何でもやというわけではないですが、会員の誰かが何かをできるので、困ったことがあれば、どんな些細なことでも、まずは一度ご相談ください。ゴミ当番代行から子育て支援、植木の剪定など、会員それぞれ求める仕事が違うので、きっとお役に立てると思いますよ。しかし、あくまでも高齢者が働いていますので、無理はさせないような仕事の割り振りを考えています。会員であり、職員としても皆さんを支援。情報配信中。北原さん。シルバーでホームページやフェイスブックなどを担当して1年が過ぎました。会員が一生懸命働いているところや、地域の皆さんとの交流を取材に行き、ページにアップしています。会員の活躍に興味を持っていただけるように、写真はインパクトのあるものや、動画での掲載を意識しています。ページを見た人が何か行動を起こすきっかけになってくれれば嬉しいし、そうなるように心を込めて作っています。また、シルバー世代の方にも、どんどん Facebook なんかにチャレンジして、情報収集してほしいですね。会員同士、教え合いながら少しずつ覚えて、友達の輪を広げている人も多いですよ。会員は自ら仕事を取りに来て、行事にもどんどん参加してほしいです。会費が高いと感じるか、価値ある会費と感じるかは自分次第だと思います。何事にも前向きにシルバー世代を一緒に楽しみましょう。入会説明会へ来て不安を解消。4月16日の説明会に参加した岩井民子さん、笹尾62歳。自分が60歳を過ぎて、体に無理ない程度の仕事がしたいなと思い、入会を迷っていたので説明会に来ました。とても丁寧で分かりやすい説明をお聞きして、不安や疑問があったところも解消されたので来てよかったです。いろいろと話を聞いていただき、どんな仕事を探しているのかなど、希望の職種も聞いた上で、仕事の紹介をしていただけるそうです。また、苦手だと思えば断ることもできるそうなので安心しました。私は常に先手必勝を心がけています。年齢的にまだ少し早いかなとも思いましたが、元気なうちから加入して、今まで得た知識や経験を活かしながら、新しいことにも挑戦して視野を広げたいです。お友達も増えれば嬉しいし、パソコンも使いこなせるようになりたいですね。ここではまだ若手。前向きに加入を考えます。自覚と責任感を大切に、シルバーの一員として、理事長山本勲さん。私は今76歳です。シルバーに入って10年以上が経ちますが、私自身いろいろな仕事をやってきて、いい経験をさせていただきました。この年齢でも体を動かして仕事ができ、社会に貢献できることは生きがいにつながります。ただ単に仕事をするだけではなく、一人一人がシルバーの一員であるという自覚を持ち、協調性を大切にして責任を持って働いたり楽しんだりできる。会員同士そんな関係ができればいいと思いますし、そうすることでもっとシルバー世代を楽しめると思います。今後も新しい仕組みなどを考案中ですので、60歳以上の働く意欲のある人はぜひ会員に。そしてどんな小さなことでもお困りのことがあれば、シルバー人材センターにご相談ください。高齢者の就労支援。生活部福井和夫部長。稲川町では高齢者が長年培った豊富な知識や経験、技能などを活かし、就労による社会参加や生きがいづくりの充実を図ることを目的とした稲川町シルバー人材センターへの活動を支援することで、高齢者福祉の増進を図っています。現在は登録者数は微増しているものの、60歳代前半の高齢者層や女性の加入が少ない状況ですが、就業率は比較的高く、仕事内容は民間の軽作業が多くなっています。団塊世代の会員登録を見据えて、一般労働者派遣事業への参入を開始するとともに、 親子遊びの広場の開設、介護や福祉といった分野への参入も検討しています。今後もシルバー人材センターを高齢者就労対策の核と位置づけ、高齢者が地域社会の担い手となり続けられる環境づくりへの支援を行ってまいります。教えて、シルバー人材センターのこと。入会説明会、時、毎月第1、第3木曜日、午前10時から正午まで。5月は14日、28日。ところ、社会福祉会館。入会資格、稲川町内在住の60歳以上で働く意欲のある人。入会金など、入会金3000円、障害保険1800円。報酬、おおむね1時間あたり776円から1530円。仕事の内容、おおむね5項目あります。1、広報、チラシなどの配布。2、福祉、家事支援サービス、部屋の清掃、風呂場の掃除、食事の支度、洗濯、植木の水やり、薬の受け取り代行、ゴミ当番代行、家具の移動、電球の取り替えなど。3、障子、襖、網戸の張り替え。4、庭木や植木の剪定、伐採。5、企業、法人からの依頼、事務、経理、駐輪場管理、ショッピングカートの整理、ビル、事務所、学校などの清掃、施設管理、その他ご相談に応じます。また、仕事の依頼はどなたでもすることができますので、気軽にお問い合わせください。問い合わせ、稲川町シルバー人材センター、電話 766-8686。 2ページ、消費者月間テーマ、みんなで作ろう、消費者が主役の社会。5月は消費者月間。稲川町では日常の消費生活についての相談、商品やサービスに関するさまざまな疑問や苦情、トラブルについて専門の消費生活相談員が相談に応じ、問題解決のお手伝いをしています。質問、もしもトラブルに巻き込まれたら、答え、消費生活相談コーナーに相談してください。消費生活相談員がプライバシーに配慮された個室で相談に応じます。個人情報が漏れることはありませんので、安心してご相談ください。また、電話での相談も受け付けていますので、お気軽に連絡してください。消費生活相談。消費生活相談員による相談。相談日、場所。月曜日、日生住民センター。水曜日、金曜日、役場。時間、ともに午前10時から正午まで、および午後1時から午後4時まで。相談内容、インターネット、悪質商法、保険、クレジットカードなどにかかるトラブル。人々が消費生活の問題は、自分だけではなく、社会の問題と捉え、自ら情報収集、周囲へ情報提供し、問題解決に向けて働きかけることが求められています。自分だけが被害に遭わなければよいということではなく、子ども、高齢者や障害者などの見守りを地域ネットワークを通して行うことが課題となっています。稲川町では出前講座などを通して啓発活動を行った結果、悪質な勧誘などを行う業者の情報提供が多くの住民から寄せられ、特殊詐欺などの消費者被害防止に協力していただきました。これからも皆さんの情報提供をお待ちしています。消費生活出前講座、地域やグループの勉強会、職場内の学習会、学校行事などでもぜひご利用ください。巧妙化、複雑化する消費者トラブルに巻き込まれないためにも、正しい知識を身につけましょう。応募条件、5人以上の団体やグループ、費用、無料、これまでの講座内容、 最近の消費者トラブル。気をつけよう、訪問販売。クレジットとネットに潜む危険。高齢者が陥りやすいトラブルなど。なお、内容は消費生活相談、ネット、悪質商法、保険、クレジットカードなどの中からご希望を聞き決めていきます。平成26年度の相談状況、携帯別相談件数。平成26年度に稲川町消費生活相談コーナーに寄せられた相談件数は214件で、前年度より20件、前年度比 110% の増となりました。6項目別に説明いたします。1、店舗、56件。中古車の買取、業者別の解約拒否、スポーツ施設の利用解約料に関するトラブルなど、業者の説明不足や不適切な接客が原因でトラブルに発展するケースの相談が多く見受けられました。2、通信販売、51件。業者に対する商品、サービス内容の確認や解約方法も電話ではなくメールで回答することが多いため、タイムラグや説明不足が原因となるトラブルが目立ちました。3、その他無店舗、60件。多重債務相談も含まれますが、法改正があったためか、相談件数は減りました。家族間や消費者同士の相談、個人事業者同士の相談も含まれています。4、訪問販売14件。工事、リフォーム関係が多く、太陽光発電システムや水詰まりで連絡したのに、修理では治らないと言って、新たな工事契約を強引に進めるというケースもありました。5、電話勧誘30件。実態のない取引を進める業者や、劇場型と言われる複数の人間が登場し、高齢者を騙し、高額な振り込め詐欺の被害に遭うというケースがあります。6、マルチ商法3件。相談傾向、事例。高齢者を狙った特殊詐欺や遠隔操作によるインターネット接続サービスの契約トラブルなどの相談が寄せられました。最近では、稲川町内で水道事業などの委託業者を語り、強引に家に上がり込み、契約を迫るトラブルが発生しています。町では、突然訪問して契約を求めるようなことはありませんので、慎重に行動するようにしましょう。その中でも件数の多かったネット通販のトラブルについて、過去の広報稲川平成25年7月号で、稲川高校の生徒による漫画での事例を紹介します。大手ネットオークションで知り合った人と、オークション外で車の売買をしようという話になり、車代金を振り込んだが、車が届かないし返金されない。結果、個人間のオークションで大手オークションを離れた売買の場合、消費生活相談では取り扱いできないと説明し、稲川町の弁護士相談窓口を紹介した。以上、皆さんも人事と思わず、ネット通販を利用する際は気をつけるようにしましょう。年代別相談者。10歳から20歳代からの相談もあり、幅広く各世代に消費生活相談コーナーを利用していただきました。中でも40歳代から70歳代の人からの相談を多く受けました。問い合わせ、消費生活相談コーナー、電話 766-1110。 ページ、自治会役員決まる。平成27年度、皆さんの地区の自治会役員です。自治会役員の表を読みます。自治会名、自治会長、衛生委員、防犯委員、人権啓発推進委員、農会長の順に読みます。なお、継承は省略させていただきます。原、北中明夫、角実、原博、上田昇、辰巳喜一。 内馬場、尾崎克美、野地博子、尾崎信久、野地和弘、野木陽一、民田、今中茂雄、熊井武、佐古武則、福井俊幸、熊井豊重、神谷小谷、東尾義弘、林隆弘、清水谷元弘、福田隆、中上和彦、下谷小谷、上谷健、上殿隆弘、上殿健三、板谷守、上殿義人、北田原、北上義樹、西田富夫、西田富夫、西門修一、坂本隆夫、南田原、村山浩二、村山智樹、住野立夫、中田武、中田武、北野、井上俊幸、杉本直也、東沢直人、上田光弘、上田和美、雄田、西村悟、村田明、増川貴博、前西秀夫、川端悟、柏田義雄、福田義雄、福本貞三、西浦幸雄、石原真由美、福本恭三、上野、倉田忠夫、逗子正弘、東山はじめ、富田徹、逗子久臣、広根、北浦俊和、乾秀夫、梅川正夫、宮東豊和、田谷満、銀山、橋本光彦、吉岡健、橋本健吾、橋本健吾、小林勤、伊淵、新谷万蔵、福井茂、下上博之、福井誠、下保和夫、肝川、中間幸三、前田隆、湯上昇、車博、車重信、差し組、橋本正弘、杉村俊治、高上博之、高岡和也、高岡淳子、稲川宗園、中山耕作、橋本久美子、三浦照明、山城明美、農会長なし、稲川台、渡辺光一、長見真紀子、神田橋宗男、宮内美智子、農会長なし、松尾台、小野明人、千原一郎、中林良二、原田博美、農会長なし、伏見台、北村隆之、井上幸和、井上幸和、伊藤茂子、農会長なし、若葉、楠本明夫、森田和俊、西村逸樹、中木原真由美、農会長なし、白金、坂井正夫、宇治川愛、上村隆一、古賀淳城、農会長なし、広根ニューハイツ、藤田勝一、椎葉隆夫、藤田康子、井上紗栄子、農会長なし、パークタウン東、西山道夫、小久保薫、曽川俊之、田中敦史、農会長なし、つつじが丘、堀口初江、東中明子、村上千鶴、平木義一、農会長なし、万全、前中和幸、島本誠二、福原達夫、土橋誠、 中本三一郎、つくなみ、前中高雄、上秀明、上君代、馬瀬則彦、大島末雄、木津、意気仁志、川西勤、川西勤、森岡忠夫、西田敬二、木津神、日詰克行、新谷陽介、林和幸、日詰俊行、小西博美、小毛、中照之、中秀夫、前西義明、南淳二、前西仁志、栃原、吉中貞夫、小林義則、南真澄、福西健吾、吉中文隆、林田、大西藤尾、前西福王、大西正人、西良保、中西薫、笹尾、吉尾隆弘、杉村博士、大山昭春、馬淵良吾、杉村正美、清水、尾形秀樹、末松俊也、中西武蔵、国保拓也、奥野光弘、清水東、井上誠太郎、岡本和美、本城正人、中尾仁志、井上清隆、二条寺、倉田清一、奥野重信、鶴久保正幸、奥村和夫、倉本和幸、島、今中陽子、村川美希子、安井健一、辰巳実、井口勝、山本勝、鎌倉、田中幸男、和田盛幸、中村敦美、北福哲夫、福本博之、中村敦美、北福哲夫、福本博之、杉尾、奥西健二、小中博之、牧内俊明、森本達夫、森田康夫、西畑、和田秀盛、西谷忠、新井義治、西谷直美、森田和義、柏原、所賀市義弘、大賀市武雄、森本剛、奥谷幹事、岡高明、万全荘、松田義勝、高森圭太郎、高森圭介、日下和彦、農会長なし、東山、佐々木圭次、内田千代美、田之上智子、吉田光男、農会長なし、稲川グリーンランド、鴨崎和夫、林和隆、大島学、鴨崎和夫、農会長なし、旭ヶ丘、西山宇一、佐久間信子、大西正則、森田忠宏、農会長なし、尾花、井上正弘、宮田裕二、辻村義雄、川西智子、農会長なし、ハウディ稲川、木下定治、江藤君俊、辰田和一、農会長なし、川向井、田中拓司、中山君野、上野真一、竹内真嗣、農会長なし、アイディータウン笹尾、影山郁恵、福原淳一、中山正則、清田武史、農会長なし。表終わります。なお、この名簿は自治会から提供された名簿をもとに作成しています。
10ページ、稲川情報ポケット、中、第48回、いいな稲川祭りのテーマ。11月3日火曜日祝日に開催される稲川祭りの開催テーマを募集します。応募方法、三角共同化文化体育館、中央公民館、 日生睦瀬住民センターに設置している応募用紙に必要事項を記入の上、5月14日までにいずれかの窓口へ提出。稲川町ホームページから応募できます。発表、7月上旬、採用者には記念品を贈呈。その他、参加団体は広報稲川7月号で募集予定。問い合わせ三角共同課、電話 766-8783、 文化体育館、電話 766-7400、 稲川天文台運営委員。活動内容、稲川天文台アストロピアの運営、イベントの計画や実施、稲川祭りへの参画、ホームページ作成、広報誌への寄稿、2ヶ月に1度など。その他、活動はすべて無償ボランティア。問い合わせ産業観光課、電話 766-8709。 稲ホールメイト友の会、年会費1500円、前年度に引き続き入会者は1000円。特典、入場料金の割引、会員1人につき4枚までメイト価格で販売、座席指定の優先取得。座席指定のある公園は販売開始2週間前から電話で4枚まで購入予約が可能です。公園案内の送付、各種事業の案内、ホールガイド郵送。稲ホールイベント開催予定、6月13日土曜日、ホタルの夕べコンサートの部、7月20日月曜日祝日、米村伝次郎おもしろサイエンスショー2015、9月5日土曜日渡辺真知子コンサート、10月11日日曜日稲川音楽フェスタ、11月8日日曜日南こうせつコンサート、3月13日日曜日吉本お笑いバラエティショー。申し込み問い合わせ文化体育館、電話 766-7400。 クスクイナッコ赤ちゃん募集、平成26年1月から12月末までに生まれた赤ちゃん、なお毎月32ページに掲載。応募定数24人、多数の場合は抽選です。応募方法、町内各施設備え付けの応募用紙、または町ホームページ便利メニューの募集情報から、様式または電子申請で5月13日までに企画財政課秘書広報室へ。問い合わせ企画財政課秘書広報室、電話 766-8707。 お知らせ、赤十字活動資金にご協力を。日本赤十字社では災害救護、血液事業や国際活動など世界の平和と福祉のための事業を行っています。毎年5月を赤十字社員増強運動月間とし、これらの事業に協力していただける社員年額500円以上を各自治会役員などを通じて募集しています。問い合わせ福祉課、電話 766-8701。 民生委員児童委員活動強化週間、5月12日は民生委員児童委員の日です。また5月12日から18日は民生委員児童委員の活動を地域の皆さんに知っていただくための活動強化週間です。民生委員児童委員は常に住民の立場に立って、安心で暮らしやすい地域社会を作るために活動しています。生活上の心配事の相談など、担当地区の民生委員児童委員に気軽に相談ください。問い合わせ稲川町民生委員児童委員協議会事務局、社会福祉協議会内、電話 766-1200。 児童福祉週間、5月5日から11日まで、平成27年度児童福祉週間標語、世界には君の輝く場所がある。すべての子どもたちが健やかに育つこと、これは社会の宝である子どもたちに対する国民全体の願いです。子どもたちが 家庭や地域において個性豊かにたくましく育っていけるような環境・社会を作っていきましょう。問い合わせ・子ども課、電話 767-7477。 5月11日から20日まで春の全国交通安全運動。町民一人一人が交通ルールを守り、交通事故死ゼロを目指しましょう。運動の基本、子どもと高齢者の交通事故防止。運動の重点、1、自転車の安全利用の推進。自転車安全利用5速の周知徹底。2、すべての座席のシートベルトとチャイルドシートの正しい着用の徹底。3、飲酒運転の根絶。4、夕暮れ時の交通事故防止。問い合わせ三角協同課、電話 766-8783。 狂犬病予防注射。狂犬病は人を含むすべての哺乳類に感染し、発病すると 100% 死に至る恐ろしい病気で、現在のところ有効な治療法はありません。狂犬病の発生を防ぐためにも予防注射が必要で、生後91日以上の飼い犬は狂犬病予防法で登録修正1回と毎年1回狂犬病予防注射が義務付けられています。4月に地域で実施した予防注射を受けられなかった場合は、最寄りの動物病院にて接種してください。料金、注射代3400円、未登録の場合は別に登録料3000円が必要。なお、登録している飼い犬が死亡した場合も町へ届け出が必要です。問い合わせ環境対策室、電話 767-7116。 春のクリーンアップ作戦。5月15日から21日までは春の環境美化週間です。期間中の17日日曜日は町を挙げての清掃活動日です。一人では大変な清掃作業も、みんなで取り組めばたちまちきれいな姿を取り戻します。住みよい環境づくりのため、心がけ一つでできる街の美化を合言葉に清掃活動に取り組みましょう。問い合わせクリーンセンター、電話 768-0818。 母子家庭等特別相談事業巡回相談。一人親家庭またはこれに準ずる家庭の人を対象に、裁判を前提とした法律相談を行います。事前に県母子自立支援員に相談事項を申し出てからの予約となります。時6月5日金曜日、ところ阪神北県民局。申し込み問い合わせ5月22日までに阪神北県民局、電話 0797-83-3142。 精神障害者と家族のための相談ワンピース。時毎月第4土曜日、8月は除く。いずれも午前10時から正午まで。ところ、UI センター2階障害者談話室。問い合わせ、心稲川家族会事務局。電話 766-2592。 里山再生補助事業のご案内。稲川町では、放置された山林を美しい里山に再生させるため、いろいろな取り組みを行っています。竹林管理補助金できれいな竹林を取り戻そう。竹林が放置されると景観を悪くしたり、獣害や農作物被害の原因となります。稲川町シルバー人材センターでは、町の一部助成をもとに竹林の伐採を行います。竹林としての機能回復を図り、伐採した竹をチップに加工して資源として活用しています。対象者、町内にある竹林所有者。事業費1平方メーターあたり300円。予算の範囲内で事業費の3分の2を稲川町が助成。条件、伐採50年間竹林所有者は適切な維持管理を行う。問い合わせ稲川町シルバー人材センター、電話 766-8686。 薪ペレットストーブ購入に最大10万円助成。薪ペレットストーブを新規で購入設置する人に、ストーブ設置経費の3分の1、 最大10万円の助成を行います。薪やペレットは木質資源を原料としており、人にも環境にも優しい燃料です。助成の主な要件は次の通りです。 1. 購入・設置契約前に申請。 2. 隣接土地所有者の同意。 3. 町内産の燃料の使用。 4. 補助後6年間の燃料使用量報告。問い合わせ産業観光課、電話766-8709、日生中央駅周辺より。日生中央駅周辺の放置自転車をなくそう。駅周辺では美しい景観を保つため自転車放置禁止区域を設けていますが、放置自転車が多く見られます。一人一人が駅周辺の美化を心がけ、駐輪場第一松尾台、第二伏見台をご利用ください。また午前7時から午前11時までと午後5時から午後7時までの間、管理人を配置していますので、お困りの時などは気軽にお声かけください。情報プラザ稲川がさらに便利に、4月から11月までの土曜日、日曜日、祝日の開設時間を午前9時から午後7時まで延長し、観光案内、駐輪場定期利用券の購入や一部の行政証明などの手続きなどがますます便利になりました。いずれも問い合わせ町商工会、電話 766-3012、 特設人権相談所を開設。5月の憲法週間に特設人権相談所を開設します。地域の人権擁護委員が無料で相談にあたりますので、お気軽にご相談ください。時5月13日水曜日午後1時から4時まで。ところ役場2階会議室。内容家庭内の問題、夫婦親子やいじめの問題、高齢者への虐待、女性に対するセクハラなど。秘密は固く守られます。人権擁護委員大下明さん、杉本直哉さん、井上紗恵子さん、安武雅子さん。問い合わせ木津総合会館、電話 768-0217。 みんなの人権110番、縁談または電話による相談を受付しています。受付時間平日午前8時30分から午後5時15分まで。ところ神戸地方法務局伊丹支局。相談電話番号、電話 0570-003-110。オープンスクールと子育て支援活動を推進。稲川町教育委員会は開かれた学校園づくりの一環として、オープンスクールと子育て支援活動を進めています。これは地域の皆さんにも学校幼稚園での日常の様子を見ていただくことで、学校幼稚園を身近に感じていただこうとするものです。訪問の際のお願い。1. 受付で名簿に記入、名札の着用。 2. 上靴を持参。 3. 写真やビデオの撮影禁止。なお詳細は事前に各学校幼稚園にお問い合わせください。子育て支援活動実施予定平成27年度1学期の表。園名、日程、内容などの順に読みます。稲川幼稚園、5月26日園庭で遊ぼう。6月29日一緒に七夕制作をしよう。7月21日一緒に水遊びしよう。いずれも時間は10時から11時まで。松尾台幼稚園、5月12日14時から15時30分まで。稲坊広場開園式、6月23日9時30分から11時まで。一緒に遊ぼう、7月8日9時30分から11時まで。一緒に水遊びをしよう。睦瀬幼稚園、4月21日10時から園児と一緒に触れ合い遊び。5月19日10時からよもぎ団子作り。参加費1家庭100円。6月11日11時から触れ合い遊び、お弁当交流。6月26日10時から七夕制作。7月7日10時から七夕祭り。7月24日10時から 先生と水遊び。つつじが丘幼稚園、5月8日9時20分から、年少と一緒に好きな遊びなど。6月18日9時50分から、人形劇鑑賞予定。7月15日9時50分から、年少さんと触れ合い遊び。8月24日9時50分から、水遊び。オープンスクール実施予定。平成27年度1学期の表。講演名、電話番号、日程の順に読みます。稲川小学校、電話 766-0014、 6月2日陽新小学校、電話 768-0010、 6月5日大島小学校、電話 769-0025、 5月21日と6月26日松尾台小学校、電話 766-1766、 6月26日白金小学校、電話 766-7188、 5月23日つつじが丘小学校、電話 766-6667、 6月13日中谷中学校、電話 766-0016、 6月8日から12日まで。睦瀬中学校、電話 768-0024、 4月17日、5月8日、6月13日、稲川中学校、電話 766-4000番、 5月7日から9日まで、稲川幼稚園、電話 766-3899、 6月6日、松尾台幼稚園、電話 766-0388、 5月19日、20日、6月22日、23日、睦瀬幼稚園、電話 768-0369、 5月26日、つつじが丘幼稚園、電話 766-4411、 5月12日、13日、危険業務従事者、叙勲を受章、追放総工賞、田中俊明さん、白金、71歳、昭和42年から10年間、大阪府警察本部生活安全課で防犯指導に従事し、平成16年より東淀川署地域課長代理を務められ、地域の防犯活動の強化など、鋭意努力を重ねた功績が認められたものです。地域に学ぶトライアルウィーク実施期間、中谷中学校、睦瀬中学校、5月25日月曜日から29日金曜日まで、稲川中学校、6月8日月曜日から12日金曜日まで。地域の教育力が支える体験活動。子どもたちが豊かな感性、創造性、自立性を高めるなど、生きる力の育成を図るために、兵庫県下の全中学校でスタートしたトライアルウィークは、本年度で18回目を迎えます。近年、この生きる力の重要性が高まる中、稲川町でも、子どもたちを地域の中で育てるという観点に立ち、学校と地域の人々が連携して取り組んできました。今年度も中学2年生全員がさまざまな体験活動に取り組みますので、地域の皆さんのご理解ご協力、子どもたちへの励ましをお願いいたします。問い合わせ、学校教育課、電話 766-6006。県道桐畑稲川線の夜間一時通行止め。帰省場所、県道桐畑稲川線、井淵地内。帰省期間、5月12日から19日までのうち3日間、午後10時から翌朝6時までの間、片側交互通行規制を実施、うち約5分の一時通行止めが最大12回。問い合わせ、工事に関すること、川田建設株式会社現場事務所、電話 767-2551、 新名神高速道路事業に関すること、西日本高速道路株式会社新名神兵庫事務所、電話 768-8020、 都市政策課新名神高速道路対策室、電話 766-8715、高齢者用肺炎球菌ワクチン対象者。次の1、2に該当する人は、法律で定められた予防接種として、高齢者肺炎球菌ワクチンを接種することができます。対象者。1、65歳、 昭和25年4月2日から昭和26年4月1日まで、70歳、昭和20年4月2日から昭和21年4月1日まで、75歳、昭和15年4月2日から昭和16年4月1日まで、80歳、昭和10年4月2日から昭和11年4月1日まで、85歳、昭和5年4月2日から昭和6年4月1日まで、90歳、大正14年4月2日から大正15年4月1日まで、95歳、大正9年4月2日から大正10年4月1日まで、100歳、大正4年4月2日から大正5年4月1日まで。2、満60歳以上65歳未満の人で、心臓、腎臓もしくは呼吸器の機能の障害、または人免疫不全ウイルスにより免疫機能の障害を有する人。以上の疾患の身体障害者手帳1級、または同程度の診断書を有する人。期間、4月1日から平成28年3月31日まで。その他、1または2の対象者に該当する人であっても、過去に接種したことのある人は対象外。問い合わせ、保健センター、電話、766-1000番、夜間電話法律相談。県弁護士会では、弁護士と精神保健福祉士による無料電話相談を実施します。時、第2・第4日曜日、午後5時から9時まで。相談料、無料。相談電話番号、電話 078-341-9600。広報稲川がより身近に。今年の4月からスマートフォンやタブレット、パソコンで広報稲川がご覧いただけるようになりました。まるでページをめくるように広報誌を見ることができます。ぜひ広報稲川の新しい形をご覧ください。詳しくは町ホームページまで。65歳以上の人の介護保険料を改定。介護保険料は3年ごとに策定する介護保険事業計画に基づいて決定しています。今回の事業計画策定に伴い、第6期介護保険料が次の通り決定しました。区分対象者保険料月額の改定前・改定後の順に読みます。1、生活保護受給者または老齢福祉年金受給者で、世帯全員が住民税非課税もしくは世帯全員が住民税非課税で、前年合計所得プラス課税年金収入が80万円以下、2500円、2430円。2、世帯全員が住民税非課税で、前年合計所得プラス課税年金収入が80万円超え、120万円以下、3120円、3375円。3、世帯全員が住民税非課税で、前年合計所得プラス課税年金収入が120万円超え、3750円、4050円。4、本人が住民税非課税、世帯に課税者がいるで、前年合計所得プラス課税年金収入が80万円以下、4370円、4725円。5、本人が住民税非課税、世帯に課税者がいるで、前年合計所得プラス課税年金収入が80万円超え、5000円、5400円。6、本人が住民税課税で、前年合計所得金額が120万円未満、6250円、6480円。7、本人が住民税課税で、前年合計所得金額が120万円以上、190万円未満、6250円、6750円。8、本人が住民税課税で、前年合計所得金額が190万円以上、400万円未満、7500円、8100円。9、本人が住民税課税で、前年合計所得金額が400万円以上、600万円未満、8750円、9450円。10、本人が住民税課税で、前年合計所得金額が600万円以上、8750円、1万800円。 以上です。平成27年度から平成29年度の第6期介護保険料基準額は月額5400円となりました。第5期は5000円。介護保険料は第6期中の3カ年で必要となる給付費のうち約 22% を第1号被保険者の人の保険料で賄うために必要な金額として設定されます。介護保険制度が定着しサービス利用者が増加したことや高齢化によって要介護認定者が増加したことなどにより給付費も毎年増加しており、第6期中の介護給付費の見込みは約64億9000万円となり、第5期計画に比べて約 22% の増加となることから保険料を改定しました。なお今回の改定に合わせて保険料の段階設定を見直し、全体で10段階設定に変更しました。介護保険制度を安定的に運営していくために皆さんのご理解とご協力をお願いします。問い合わせ福祉課電話 766-8701。 ため池や水路での水難事故防止。子どもたちがため池、水路などでザリガニ、魚釣りなどに夢中になり誤って転落する水難事故が後を絶ちません。事故防止のため皆さんの注意や声かけをお願いします。1. 子どもたちから目を離さない。わずかな時間でも目、心、手を離さない。2. 必ず保護者が同伴。子どもたちだけでの水遊びは危険。 3. 危ないよの一声を。危ないと感じたら自分の子どもでなくても注意する。 4. 安全点検と安全対策の徹底。地域ぐるみでため池や水路などの周辺を点検し防護柵や警告板を整備する。問い合わせ産業観光課電話 766-8709。 宅地防災相談所設置。5月1日から31日は宅地防災月間です。時5月12日火曜日午後2時から4時まで。ところ阪神北県民局。問い合わせ阪神北県民局まちづくり建築課電話079783-3212。 広根地区土地利用計画案に関する説明会。時5月8日金曜日午後7時から。ところ役場第二庁舎。内容計画案の説明など。問い合わせ都市政策課電話 768-8721。 6月1日が納期限です。固定資産税都市計画税前期第1期軽自動車税前期。問い合わせ税務課電話 766-8702。 自動車税普通車。問い合わせ伊丹県税事務所電話 785-7453。 阪神間都市計画区域マスタープランなどの公聴会。見直し案に対する口述申し出の公聴会を開催します。時5月28日木曜日午後2時から3時まで。ところ宝塚市西公民館。内容都市計画区域の整備開発及び保全の方針。都市計画区域マスタープラン。区域区分都市再開発の方針。住宅市街地の開発整備の方針。防災街区整備方針。その他口述申し出の有無により5月21日に開催の是非を決定し、県ホームページに掲載します。問い合わせ、5月18日までに持参または郵送、当日付新郵行で、県土整備部まちづくり局都市計画課、郵便番号 650-8567、神戸市中央区下山手通り 5-10-1、電話 078-362-3578、イベントシニア世代料理教室。時6月23日火曜日午前10時から午後1時30分まで。ところ社会福祉会館。内容町内の特産品や地場野菜を使った健康に良い郷土料理。対象町内在住在勤のおおむね55歳以上の人。定員先着12人。材料費1000円。持ち物エプロン三角巾タオル筆記用具。 講師料理指導 JA 兵庫六甲稲の里グループ。申し込み問い合わせ6月10日までに三角共同化、電話766-8783。ふれあいバスツアー、障害のある人とその家族やボランティアなどの人が一緒に外出することで地域でのつながりや仲間同士の親睦を図ります。時5月30日土曜日午前8時から午後6時まで。ところ淡路方面、淡路花さじき見学およびタコせんべいの里買い物。対象町内の障害のある人と家族。定員先着35人。参加費2800円、食事代1000円、別途必要。申し込み問い合わせ5月15日までに社会福祉協議会、電話766-2592、ファックス766-0900。英会話教室、木曜日クラス、期間6月4日から11月19日までの20回、毎週木曜日、時午後7時から8時30分まで。金曜日クラス、期間6月5日から11月13日までの20回、毎週金曜日、時午前10時から11時30分まで。いずれもレベル初級クラス。ところ中央公民館ミーティングルーム、参加費15,000円、テキスト代2500円程度、別途必要。募集人数各クラス12人程度、多数の場合は抽選。連絡があります。その他非会員は国際交流協会への入会が必要。年会費2000円。申し込み問い合わせ5月1日から13日の間、電話にて国際交流協会事務局、三角共同課内、電話766-8783。静止館ギターコンサート、時5月24日日曜日午後2時開演。ところ静止館、出演藤井圭吾さん、永田光雄さん。曲目アルハンブラ宮殿の思い出、羽衣伝説、二重奏のためのロンド。定員50人、参加費1000円。申し込み問い合わせ町文化協会、電話766-0013。楽しく歌って脳トレ、声を出して歌うことは脳の活性化につながります。時5月30日土曜日午前10時30分から正午まで。ところ中央公民館、定員先着30人。申し込み問い合わせ5月1日から中央公民館、電話766-8432。子育て支援ボランティア養成講座、時テーマ内容講師の順に読みます。第1回、5月27日、遊びから学ぶ子どもの育ちと関わり方、小倉和人さん、神戸子どもの遊び研究所代表。第2回、6月3日、子どもが泣く理由、泣きへの対処、柳谷和美さん、親子広場、大場井通り代表。第3回、6月10日、子どもの怪我や病気に対する応急処置と救命講習。普通救命講習修了証が交付されます。救急救命士、救急アドバイザー、消防本部。第4回、6月17日、大人から子どもへの贈り物、私たちが伝承できること、子育て支援ボランティア活動と登録について、保健センター保健師、子育て支援センター相談員。いずれも水曜日午前10時から11時30分まで。第3回のみ午前9時から正午まで。ところ子育て支援センター、対象町内在住の子育て支援ボランティア活動に関心のある人。定員先着25人、1日から電話予約が必要です。申し込み問い合わせ子育て支援センター、電話766-7800。料理で国際交流、時6月14日日曜日午前10時から午後0時まで予定。ところ社会福祉会館、内容フィリピンの家庭料理を作る、 定員20人、多数の場合抽選、国際交流協会員優先、参加費、会員無料、非会員500円、講師、フィリピン人講師ラニさん、稲川町内在住。申し込み、問い合わせ、5月1日から13日までに、住所、氏名、電話番号、協会員の有無を電話またはファックスで、国際交流協会事務局、三角共同課内、電話 766-8783、ファックス 766-8893。 稲川町魅力発見、町内バスツアー、時、5月23日土曜日、午前8時50分集合から午後3時まで。集合場所、日生中央駅。コース、日生中央駅、静止館、ただ銀道山、道の駅、屏風岩、毘沙門堂。定員、先着20人。小学生以下は保護者同伴で参加。参加費、1000円。昼食、配管料、保険料。持ち物、帽子、長袖シャツ、歩きやすい服装。その他、雨天の場合は中止。前日に判断し、参加者に連絡します。なお、集合場所には観光ボランティアガイドの上り旗を設置。申し込み、問い合わせ、参加者氏名、年齢、性別、連絡先を電話で産業観光課、電話 766-8709。歴史講座、歴史に触れる古文書を読む。講師と一緒に漢字を調べ、読み進めていきます。開催日、全10回。5月23日土曜日から毎月1回。次回以降は第3土曜日。開催時間、午前10時から正午まで。ところ、中央公民館会議室に、講師、木村修司さん、神戸大学大学院、人文学研究科地域連携センター研究員。参加費無料。対象、町内在住在勤の18歳以上の人。定員、先着20人。持ち物、筆記用具、黒鉛筆かシャープペンシル、消しゴム、くずし字辞典、お持ちの人のみ。申し込み、問い合わせ、5月1日から中央公民館、電話 766-8432、子どものいじめと誤診体験セミナー、時、5月14日と21日の木曜日、午後5時30分から6時30分まで、ところ、社会福祉会館、内容、いじめられない自己づくりといじめ・暴力に対処する誤診体験のセミナー、対象、園児・小学生、参加費無料、申し込み・問い合わせ、稲川町スポーツ少年団、岸本明さん、電話 090-3355-9370。 第23回町長杯卓球大会、時、6月14日日曜日午前9時から、ところ文化体育館、種目1、一般の部、男子女子シングルス、2、混合ダブルス、3、中学生シングルスダブルス。参加費各1000円。申し込み、問い合わせ、5月22日までにはがきに参加者全員の住所、氏名、年齢、性別、電話番号を記入し、稲川町卓球協会岡田茂さん、郵便番号 666-0151、 川西市仁山台 3-1-7、 電話 794-5680。 初心者のためのパソコン広場、ポップ編。開催日、講座名、講座内容の順に読みます。6月7日、お知らせを作ろう。パソコンの基本操作、ワードの基本操作と簡単な文章作成。6月21日、イベント案内作成。イラストやワードアートを使った文章作り。7月12日、簡単会計報告、表作成、計算の入門編。7月26日、住所録と連絡網、表作成。8月9日、インターネットを楽しもう。基本操作、画像などのダウンロード、活用法など。8月30日、 会費袋作成、はがき宛名印刷、表差し込み印刷、9月13日家計簿作成、表作成計算の初級編、9月20日サポートルームお楽しみグッズ作成、一括申し込みの人対象、名刺などのお楽しみグッズ作成、スタッフがサポートし受講された講習の復習、履修形式、パソコンの持ち込みができます。いずれも日曜日午前9時30分から正午まで。ところ中央公民館、参加費各回1500円、対象町内在住在勤の18歳以上の人、定員各回19人、多数の場合抽選、全講座一括申し込み者優先、単発受講は空きがあった場合、申し込み日数の多い人優先。受付期間5月22日まで。その他、貸し出しパソコンは Windows 7、Word、Excel、PowerPoint 2010。申し込み・問い合わせ、中央公民館、電話 766-8432、ファックス 766-8345。第13回町長杯テニス大会、時、5月31日日曜日午前9時から、予備日6月7日日曜日、ところスポーツセンターテニスコート、参加資格オープン、コーチ全日本クラス出場経験選手を含まないペア、定員男女各ダブルス先着20組、参加費1組3000円、申し込み問い合わせ5月15日までに、ペアの氏名、所属、代表者の住所、電話番号、メールの件名に第13回稲川町町長杯申し込みと記入し、メールで町テニス協会、メールアドレス info@inagawa-tennis.sakura.ne.jp、 橋本さん、電話 090-6058-9692、 柴田さん、電話 090-6975-0417、 青少年憩いの家より、ホタルの観察会、時6月6日土曜日午後7時30分から8時30分まで。雨天の場合は中止です。内容、ホタルの生態を資料などを通して学び、ホタル観察を行う、現地集合解散、対象一般、未成年者だけでの参加はできません。定員100人、多数の場合は抽選です。参加費50円、災害保障制度運営費。初めての親子キャンプ、時6月13日土曜日午前10時30分から14日日曜日午後2時まで、1泊2日館内泊。内容、アウトドアに関してのノウハウを親子で学ぶ、対象親子、未成年者だけでの参加はできません。定員60人、多数の場合は抽選です。参加費大人3000円、子ども小学生以下2000円、3歳以下769円。なお、食費、宿泊費、保険料などは参加費に含まれます。いずれもところ青少年憩いの家、申し込み問い合わせ5月15日までに、往復はがきまたはメールに参加者全員の住所、氏名、りがな、年齢、性別、電話番号、ファックス番号、交通手段、食物アレルギーの有無、初めての親子キャンプのみを記入し、ホタル観察会または初めての親子キャンプ係、郵便番号 666-0224、 万全あざ東山 6-1、 青少年憩いの家、電話ファックスとも 768-0614、 メールアドレス憩いの家@asp.or.jp。 スポーツセンターの催し、元気になる栄養と運動講習会、時5月23日土曜日午前10時から11時30分まで。ところスポーツセンター多目的室、内容 健康保持増進のための栄養基礎講座と日常生活に取り入れやすい運動実技を行う。参加費無料。対象大人高校生以上。定員先着30人。申し込み問い合わせ5月1日からスポーツセンター窓口または電話 768-2277。 稲坊スポーツスクール受講生募集。教室名1幼児の体育遊び。開催期間6月5日から6月26日まで。曜日金曜日。時間16時15分から17時15分まで。対象3歳から就学前。定員20人。受講料1000円。回数4回。教室名2フレッシュバドミントン。開催期間6月19日から7月24日まで。曜日金曜日。時間13時15分から14時45分まで。対象大人。定員20人。受講料2260円。回数6回。なお平成27年度災害保障制度運営費未加入の場合は別途100円が必要となります。申し込み問い合わせは5月1日からスポーツセンター窓口または電話にて先着順で受付します。問い合わせスポーツセンター、電話 768-2277。
18ページハテナの相談室。お気軽にご相談ください。消費生活相談コーナー。消費生活相談、月曜日日生住民センター、水曜日役場相談室、金曜日役場相談室、いずれも10時から12時までと13時から16時まで。多重債務や悪質商法などのトラブル防止。以上、消費生活相談コーナー。電話 766-1110。 企画財政課秘書広報室。法律相談、18日月曜日13時30分から16時30分まで。日生住民センター、電話受付のみ。開始日は7日木曜日8時45分から。先着6人。相続、離婚など民事トラブルについて弁護士による相談。行政相談、18日月曜日13時30分から16時まで。日生住民センター、行政相談委員平尾宅、電話 769-0057。 塗り家宅、電話 079791-0381 で随時相談可能です。行政に対する苦情や要望。以上、企画財政課秘書広報室。電話766-8707。地域包括支援センター。高齢者福祉相談、常時8時45分から17時30分まで。 UI センター、介護・高齢者福祉に関する相談、随時訪問相談可能です。以上、地域包括支援センター。電話 766-1200。木津総合会館、人権相談、13日水曜日13時から16時まで。稲川町役場、日常生活での嫌がらせ、いじめ、虐待、DV、不当な差別など、法務省人権擁護委員による相談。以上、木津総合会館、電話 768-0217。 教育支援センター、教育相談、来所相談、予約がいります。火曜、水曜、木曜、金曜の9時から17時まで。電話相談、月曜から金曜日、9時から17時まで。学校、日常生活や学業、進路、心身の悩みなど。以上、教育支援センター、電話 765-2065。 産業観光課、農業者年金相談、7日木曜日10時から12時まで。役場相談室、農業者年金の加入・受給に関すること。農地流動化相談、11日月曜日18日月曜日 10時から12時まで役場相談室、農業規模拡大や農地の貸し借りなど。以上、産業観光課、電話 766-8709。 福祉課、心配事相談、19日火曜日日生住民センター、26日火曜日木津総合会館、いずれも10時から12時まで。民生委員による相談。障害者相談、28日木曜日13時30分から15時30分まで。障害者福祉センター。当事者団体の相談員による身体・知的・精神障害者の相談。以上、福祉課、電話 766-8701。 子ども課、母子相談完全予約制、21日木曜日13時30分から16時まで。日生住民センター。電話相談、月曜日から金曜日まで9時から17時まで。阪神北県民局、電話 079783-3143。 県母子自立支援員による相談。児童相談、電話来庁、月曜日から金曜日まで9時から17時まで。役場相談室、家庭児童相談員による18歳未満の子どもに関する相談。DV 相談、電話来庁、月曜日から金曜日まで9時から17時まで。役場相談室、家庭児童相談員による配偶者などからの暴力に関する相談。以上、子ども課、電話 767-7477。 障害者相談支援センター、障害者障害児相談、常時8時45分から17時30分まで。 UI センター、障害者障害児の生活と就労に関する相談支援。以上、障害者相談支援センター、電話 766-1200。外国人生活支援相談、電話 766-8783、 ファックス 766-8893。 19ページ、しまった、困った、助かった。困った時の消費生活アドバイス。落ち着いて確認しましょう。危ない、高齢者が狙われています。悪質な訪問販売にご注意を。事例、自宅のインターホンが鳴った。出ると、町の委託業者ですというので、玄関を開けると、家の中に男性が上がり込んできた。驚いている間に、家が傷んでいる、工事が必要だ、と次々にリフォーム工事を進めてくる。外出予定があると言っても帰ってくれず、また恐怖感もあり、出された書面に言われるがまま、氏名、住所などを書いた。どうすればよいか。80歳代女性。回答、事例の場合、訪問販売にあたり書面を受け取ってから8日間のクーリングオフ、無条件解約があります。クーリングオフの手続きを行い解約しました。アドバイス、事例のようなリフォーム工事以外に、排水管高圧洗浄、浄水器、シロアリ駆除など、高齢者を狙った強引な訪問販売の相談が寄せられています。いずれも、町の委託を受けた業者や町職員と思わせて玄関を開けさせ、敷地内や家に上がり込んで長時間の勧誘を行います。回答のように、訪問販売の場合、クーリングオフができます。ただし、クーリングオフができない商品、サービスもありますので、消費生活相談コーナーに相談してください。訪問販売のクーリングオフは、契約書面を受け取ってから8日間と期間が決まっていますが、最近の相談された悪質な訪問販売の場合、代金を先払いさせる、消費生活相談コーナーに相談をするなと言われる、連絡先が携帯電話だけででたらめな住所だったなど、悪質で強引なケースが目立ってきました。このような業者は特に高齢者宅を狙っています。安易に玄関を開けない、すぐに契約をしない、 代金を支払わないで業者に言われてもすぐに消費生活相談コーナーへ相談してください。恐怖感を感じるような強引な場合は警察に連絡してください。出前口座のご利用を。巧妙化、複雑化する消費者トラブルに巻き込まれないためにも正しい知識を身につけましょう。詳しくは7ページをご覧ください。問い合わせ消費生活相談コーナー電話 766-1110。 20ページ子育て真っ最中、ほっと一息、ハイハイが育てる大きな力。乳児期においてハイハイは単なる二足歩行の準備段階ではなく、胴体で足をうまく強調させるために重要な基礎的な力を育んでくれます。ハイハイを十分にしないまま早くに歩き始めた子は転びやすかったり内股になったり土踏まずの形成が不十分だったりして運動発達に影響が現れると考えられます。さまざまなハイハイを経験することはその後の運動に必要な平衡感覚や動作を組み合わせる力を育てます。子育て支援センター、集いの広場、時月曜日から金曜日12時から17時までと土曜日10時から16時30分まで。対象、終演前の子どもと保護者の交流。なお、保育士、栄養士、救急アドバイザーによる相談日あり、相談日は要問い合わせ。お出かけ広場、時18日月曜日10時から12時まで。ところ、木津総合会館。内容、終演前の子どもと保護者の交流。赤ちゃん交流会、時26日火曜日10時から11時30分まで。内容、触れ合い遊びや子育ての話など。対象、町内在住の平成26年5月から平成27年2月生まれの乳児と保護者、定員先着18組。1日から要電話予約、託児先着8人。出前講座、楽しい親子体操、時20日水曜日10時から11時まで。ところ、町スポーツセンター。内容、親子体操。講師、久保美也さん、町体操協会指導者。対象、町内在住の1歳6ヶ月から終演前の子どもと保護者。定員先着30組、1日から要電話予約。持ち物、お水またはお茶、上靴、その他動きやすい服装。赤ちゃんと初めての絵本、3、4ヶ月交流会、時29日金曜日10時から11時まで。内容、絵本の読み聞かせや触れ合い遊びなど。対象、保健センターで4月15日の3、4ヶ月検診を受けられた乳児と保護者。定員先着18組、1日から要電話予約、託児先着8人。以上、子育て支援センター、電話 766-7800、柏田。稲川保育園、子育て支援相談、時、内容、月曜から金曜日、9時から17時まで、子育てに関する不安や悩み。のびのび広場、時、内容、13日水曜日お誕生会に参加しよう。26日火曜日パティオ中庭で遊ぼう。定員15人。いずれも時間、対象、持ち物、10時から11時まで。中学前の幼児と保護者、前日までに申し込む。手拭きタオル、お茶、上靴。以上、稲川保育園。電話 766-0292、 若葉1丁目。星の子園七夕。星の子広場、時、内容、8日金曜日園庭開放、12日火曜日誕生会、16日土曜日世代間交流、19日火曜日 支援センター室開放、遊びの広場、体験保育、時内容、27日水曜日、交通安全教室、出張広場、時ところ内容、21日木曜日、日生住民センター、親子体操、いずれも10時から11時15分まで。ただし、16日のみ10時15分から。以上、星の公園七夕相談専用ダイヤル、電話 765-0880、星の公園七夕、電話 765-0770、伏見台1丁目、YMCA 白金認定こども園、子育てサロン、時月曜から金曜日、10時から15時まで、対象、終演前の子どもと保護者の交流。以上、YMCA 白金認定こども園、電話 765-3611、白金3丁目、シルバー人材センター、社会福祉会館、親子遊びの広場、時8日金曜日10時から11時30分まで、内容、鯉のぼり、手遊び、折り紙など、対象、終演前の子どもと保護者、定員先着15組、事前申し込みいりません。参加費、一家族300円、持ち物、タオル、飲み物など。以上、シルバー人材センター、電話 766-8686、 ユーダ。イナボーのお魚ポシェット。こんにちは、僕イナボーだよ。幼稚園や小中学校に通っているみんなは毎日おいしい給食を食べてるよね。実は今から48年前の昭和42年5月に稲川町に初めて学校給食センターができたんだ。去年からは新しい給食センターになって、前よりもっとアレルギーや安全に気をつけてメニューを考えているんだ。栄養いっぱいの給食、みんな残さず食べようね。週刊通信。休館日、毎週月曜日4日、月曜日の祝日は開館。館内整理日7日、開館時間午前10時から午後6時まで。展示、グッジョブ。6月3日水曜日まで展示。図書館の催し、小さなお友達も楽しめます。図書館の催しの表を読みます。催し、時、内容の順です。絵本の時間、14、21、28日いずれも木曜日。絵本の読み聞かせ、出演グルンパ。お話、お話、9日土曜日、語りなど、出演山端。お話し会、16日土曜日、絵本の読み聞かせ、出演図書館職員。夢っ子劇場、23日土曜日、紙芝居、出演ポテト。表割り、いずれも午前11時から、料金は無料です。日生図書室、開室日、日曜日、10、17、24、31日、水曜日、13、20、27日、金曜日、1、8、15、22、29日、土曜日、2、9、16、23、30日、開室時間、午前10時から午後5時まで、土曜日は午前10時から午後0時30分まで。こんな本いかが。5月4日は緑の日。今月は緑に親しむ主人公が登場する物語を紹介します。なお、実際に植物を育ててみたい人には、育てて遊ぼう絵本シリーズ農文教もおすすめ。児童書ですが、大人でもとても役立ちます。園芸少年、魚住直子著、講談社。高校生活を無難に過ごすつもりだった1年生の篠崎は、ひょんなことから元不良の大和田とともに部員ゼロの園芸部に入ることに。 そこに段ボール箱をかぶって登校する少女も加わり、試行錯誤の部活動が始まります。ひ弱に見えても作得期になれば自然に咲く植物たちと関わりながら少しずつ成長していく不器用な少年たちの青春小説。緑の指、モーリス・ドリュオン作、岩波書店。触ると何にでも花が咲く緑の親指を持った少年チト。世の中をまっすぐな目で見つめる彼は、その指で刑務所や病院など街を花いっぱいにし、幸せな場所に変えていきます。ついには父親の工場の兵器に花を咲かせ、戦争も止めてしまうのですが、少年の行動に大人たちの心も動かされていきます。ぜひ親子で読んでほしい美しい物語です。鉢植えは僕に任せて。ジーン・ジオン作、マーガレット・ブロイ・グレアムへ。ペンギン社。夏休み、どこにも行く予定のないトミーは、旅行に出かける人々の鉢植えの世話をすることにしました。お父さんは気に入りませんが、トミーの上手な世話でジャングル気分も楽しめるほどに植物はどんどん成長して、楽しみながら責任を持って仕事をするトミーにハッピーエンドが待っています。以上、問い合わせ図書館、電話 766-3238、 22ページ、健康づくり、生き生き健康ライフ、虫歯が悪化する前に定期的な歯科検診を。今回は定期検診の重要性、予防歯科の考え方についてお話をします。例えば、奥歯の隙間などにごく小さい虫歯ができていても、自分ではなかなかわからない場合もあります。検診を受けないと、その虫歯が長期間放置され、知らないうちに大きくなってしまいます。その結果、歯を大きく削ることになり、小さな詰め物での治療が不可能になります。大きなかぶせ物の治療になったり、場合によっては歯の保存すら難しくなり、抜歯に至ることもあります。失った噛み合わせの機能を回復させるため、ブリッジ、入れ歯、インプラントなどといった大掛かりな治療法を選択せざるを得ないこともあります。また、悪くなってからの治療を繰り返すと、歯はどんどん削られ、最後には歯を失うことにもなりかねませんし、その度に通院回数が多くなって、通院期間も長くなり、治療費も高額になってしまいます。それを防ぐためにも、定期的な検診、お口の状態にもよりますが、数ヶ月単位の周期で小さな虫歯を早く見つけて、小さい治療で短期間に治すことが大切だと考えます。歯が痛くなくても、歯周病の予防、歯のクリーニング、予防歯科の観点からも、定期的に歯科検診を受診しましょう。一般社団法人川西市歯科医師会。お知らせ。食育健康講座、泉会リーダー養成講座。時、開講式、6月10日水曜日午後1時30分から4時30分まで。通常講座、6月から全13回、月2回程度、午前10時から午後1時まで原則。並行式、平成28年2月頃予定。ところ、痛み健康福祉事務所。内容、健康づくりや食育推進、ボランティア活動などについての講義、グループワーク、調理実習など。対象、町内在住で健康や食生活に関心が高く、地区組織活動に意欲のある人。定員先着20人。参加費無料。別途、教材費が年間3000円程度必要。申し込み問い合わせ、5月29日までに、痛み健康福祉事務所、電話 785-7861、 個別検診が開始されます。期間、5月1日から平成28年2月末日まで。実施医療機関、平成27年度健康づくり年間予定表をご覧ください。実施検診項目、特定検診、健康審査、 肺がん検診、大腸がん検診、肝炎ウイルス検診、子宮頸がん検診、なお医療機関によって受診できる項目が異なります。腸で実施する特定検診、健康審査及びがん検診はいずれも年度内に1回の受診です。個別検診または集団検診、どちらか一方の受診になります。保険だより予防接種関係の表を読みます。種別内容の順です。 BCG 生後3ヶ月になる前日から1歳になる前日までに1回、ただし標準的な接種期間は生後5ヶ月に達した時から8ヶ月に達するまでの期間。4子混合、ジフテリア、百日咳、破傷風、ポリオ。生後3ヶ月になる前日から7歳6ヶ月になる前日まで。初回接種、20日以上の間隔で3回、できるだけ生後3ヶ月から12ヶ月の間に受けてください。追加接種、初回3回目終了後6ヶ月以上、できるだけ1年から1年6ヶ月空けて1回。DPT、ジフテリア、百日咳、破傷風、ただし4種混合接種者を除く。生後3ヶ月になる前日から7歳6ヶ月になる前日まで、1期初回、20日以上の間隔で3回、1期追加、1期初回、3回終了後、6ヶ月以上空けて1回、2期、11歳の誕生日の前日から13歳の誕生日の前日までに1回、単独不活化ポリオ、ただし4種混合接種者を除く。生後3ヶ月になる前日から7歳6ヶ月になる前日まで初回接種、20日以上の間隔で3回、追加接種、初回終了後6ヶ月以上、できるだけ1年から1年6ヶ月空けて1回。 MR、 麻疹、風疹。1期、1歳の誕生日前日から2歳の誕生日前日までに1回。2期、平成21年4月2日から平成22年4月1日生まれで年長クラスに相当する1年間に1回。日本脳炎。1期初回、生後6ヶ月になる前日から7歳6ヶ月になる前日まで、ただし標準的な接種年齢は3歳から4歳。6日以上の間隔で2回。1期追加。1期初回2回終了後6ヶ月以上、標準的にはおおむね1年空けて1回。2期、9歳の誕生日前日から13歳の誕生日の前日までに1回。積極的接種勧奨差し控えにより接種を逃した人については不足回数が接種可能です。ヒブワクチン、生後2ヶ月になる前日から5歳になる前日まで、年齢により1から4回。小児用肺炎球菌ワクチン、生後2ヶ月になる前日から5歳になる前日まで、年齢により1から4回。水痘、生後1歳の誕生日前日から3歳の誕生日前日までに2回。2回目は1回目から3ヶ月以上、できるだけ6ヶ月から12ヶ月空けて接種する。子宮頸がん予防、HPV ワクチン、現在積極的接種勧奨を一時見合わせています。接種を希望する場合はワクチンの有効性とリスクを理解した上で受けてください。高齢者用肺炎球菌、今年度の末日に65歳、70歳、75歳、80歳、85歳、90歳、95歳、100歳の人、平成28年3月31日までに1回。ただし、今までに接種した人は対象外。以上、いずれも時、受付時間、年間を通じて実施。ただし、時間は医療機関によって異なります。ところ、指定医療機関。指定医療機関は、健康づくり年間予定表をご覧いただくか、保健センターまで問い合わせてください。表割り、乳幼児健康審査の表を読みます。種別、内容、時、受付時間の順です。9 旧10ヶ月時健康審査、平成26年6月11日から平成26年8月5日生まれの人、身体計測、診察、歯科検診、離乳食の話など、21日木曜日13時15分から14時15分まで、1歳6ヶ月時健康審査、平成25年8月17日から平成25年10月19日生まれの人、身体計測、診察、歯科検診、栄養及び歯の話など、20日水曜日13時15分から14時15分まで、II 教室、平成25年1月19日から平成25年3月4日生まれの人、身体計測、歯磨き指導、絵本の読み聞かせなど、14日木曜日9時15分から10時15分まで、すくすく相談、乳幼児の身長及び体重測定、育児に関する相談、定員10組、時間指定あり、12日火曜日9時30分から11時30分まで、パクパク食事相談、管理栄養士による乳幼児の栄養・食事に関する相談など、定員6組程度、26日火曜日、10時から11時30分まで、以上、いずれもところは保健センター。表割り、検診・相談などの表を読みます。種別・内容・時・受付時間の順です。健康相談、血圧・検尿・生活指導、医師による相談等を行います。前立腺がん検診、料金1000円、定員10名。肝炎ウイルス検査、料金1000円、定員10名。19日火曜日、13時30分から14時30分まで。歯科相談、歯科医師による口腔内の相談、14日木曜日、15時30分から16時45分まで。精神保健相談、精神科医師による心の相談、27日水曜日14時から16時まで。以上、いずれもところは保健センターです。なお、すくすく相談、パクパク食事相談、健康相談、歯科相談、精神保健相談は予約・申し込みが必要です。毎月1日から受付開始となります。1日が土曜、日曜、祝日の場合は翌日。その他の表を読みます。種別、内容の順です。妊婦健康審査助成。医療機関で受診する妊婦健康審査に対し、一部助成を行っています。2万円上限2回、8000円上限4回、5000円上限8回の合計14回、ただし事前に申請が必要です。成人歯科検診、今年度満30、35、40、45、50、55、60、65、70歳になる方を対象として、誕生月に歯科検診受診券を送付します。受診券が届きましたら、川西市歯科医師会会員医療機関に電話予約の上受診してください。検診料は無料です。妊婦歯科検診、妊婦健康審査助成申請された妊婦を対象に、妊婦歯科検診受診券を交付します。妊娠安定期の体調の良い時に、川西市歯科医師会会員医療機関に電話予約の上受診してください。検診料は無料です。川西市歯科医師会立訪問歯科センター、歯科治療で通院が困難な方、要介護者、寝たきり状態などに、歯科医師や歯科衛生士が自宅へ訪問し、直接治療や口腔ケアなどを行います。費用負担あり。問い合わせ、川西市歯科医師会立訪問歯科センター、電話 757-0418、月曜から金曜日まで、9時30分から17時30分まで。今日終わり。電話番号、稲川健康医療相談ホットライン24、電話による救急時の相談、健康相談、医療相談に対し、看護師、保健師、医師が 24時間無料で対応します。電話0120-024-995、阪神北子ども急病センター、子どもの急な病気に休日夜間の診療で対応、電話770-9988。以上、問い合わせ保健センター、電話766-1000番。24ページ、稲川、和は人の和の和。今月は次の2つの団体を紹介します。笹尾老人クラブ。笹尾老人クラブは会員数75人、男36人、女39人。自治会内には65歳以上は114人在籍しています。高齢化が進み、高齢化率は稲川町は 23.3% でありますが、当自治会は 35.1% で、ますます高くなる状況です。主な事業・行事は、健康づくりの集いを年2回程度、保健センター・友愛センターで健康づくりの講話、川西警察署より防災・交通安全・詐欺の手口や実例の話を聞き、それぞれが認識を深め、生きがいと健康維持増進に努めています。また、当地域神社の清掃を毎月2回持ち回りで行うとともに、クリーンアップ作戦に参加し、美化活動に取り組んでいます。会員相互の交流を図るため、一泊親睦旅行、新年会、グラウンドゴルフに参加し、会員の絆、助け合いを深めたり、地域の方々との交流を図り、活気、活力に満ちた地域となるよう取り組んでいます。ある講演会で、高齢者は自宅に引きこもり、一日中何も話さず生活すると、脳が老化し、認知症の原因になるので、積極的に外へ出て喋ることにより脳を活性化させましょうと言われました。このような元気な会員、元気な老人会になるよう頑張っていきたく思います。問い合わせ町老人クラブ連合会事務局、友愛センター内、電話 766-1200。 ふれあい体操クラブ。ふれあい体操クラブはつつじが丘自治会館で第1・第3月曜日10時15分から11時30分までに楽しく体を動かして10年を迎えました。ストレッチから始まり、筋力トレーニング、ダンベル、ダンス、そしてクールダウンという、しっかり、しかも無理のないやり方で、どなたでも続けられる内容です。お楽しみとして、年1、2回の食事会、時には、カラオケやハイキングなども盛り込んで、親睦も深めています。また私たちは、稲川町制施行60周年を記念して企画された稲川音頭の動画投稿に参加しました。浴衣やエプロン、ジャージーなどさまざまな衣装で楽しく踊りました。他にも私たちで考案した体を動かす体操バージョンも踊りました。ご一緒に楽しく体を動かし、仲間づくりや健康づくりをしませんか。いつでも無料体験できます。問い合わせ担当本間美恵子、電話 766-8240。 どちらの団体も随時会員募集中。25ページ、いいなご飯、揚げない鮭の南蛮漬け。エネルギー184キロカロリー、塩分 1.4グラム。 南蛮は揚げることが多いですが、焼くことで調理が簡単になり、カロリーもぐっと抑えられます。また、味付けに酢を使うことで、塩味をいつもより強く感じるため、減塩にも効果的です。兵庫県の玉ねぎの生産量は全国第3位。春に収穫される新玉ねぎは、通常の玉ねぎより柔らかく、みずみずしいのが特徴です。玉ねぎの独特の辛みと匂いの成分である硫化アリルは、ビタミン B1 の吸収を助けるので、疲労回復や精神の安定にも効きますが、加熱すると成分が失われてしまうので、生で食べたり、火を通すときはざっと短時間にするなど、工夫して食べましょう。材料2人分、生鮭、 または甘塩酒2切れ、新玉ねぎ2分の1個、人参4分の1本、ピーマン1個、小麦粉適量、サラダ油小さじ1、南蛮酢、昆布だし 100ml、酢 50ml、みりん、酒、薄口醤油、各小さじ2、砂糖大さじ1、塩少々。作り方。1、南蛮酢の調味料を鍋に合わせたものを一度沸騰させ冷ましておきます。2、鮭は皮と骨を取り除き、一切れを3等分くらいに切り分けます。両面に塩コショウ、分量外を振ります。3、新玉ねぎ、ピーマン、人参は千切りにして炒めます。火が通った頃に塩コショウ、分量外で味付けをして南蛮酢の中に入れます。4、2で下味をつけた鮭に小麦粉を薄く全体的にまぶし、フライパンに油を入れて熱して両面焼きます。熱いうちに鮭を南蛮酢に漬け込みます。5、味が馴染んだら食べ頃です。保存するときは冷蔵庫に入れてください。問い合わせ保健センター、電話766-1000番。四王区、誕生当時の稲川町。昭和30年4月9日午後1時から行われた中谷村睦瀬村の開村式は、両村の議会議員、自治会長、自治功労者、青年団長、婦人会長、学校長らが集まり、県知事から両村長へ功績感謝状が贈られ、自治功労者表彰などの後、式を閉じました。翌10日日曜日午前10時の稲川町会長式では、旧中谷村村長福原丈太郎氏が町長職務執行者として理員へ辞令交付をし、午後1時からは初町議会が開催され、暫定的町条例を制定しました。新町長の選出は50日以内との規定により選挙が行われ、5月14日福原丈太郎氏が初代町長に就任しました。町議会議員は10月1日に選挙が行われました。6月1日には町発足祝賀会が午前10時から中央公民館で開かれ、同時刻から町内の小学生、中学生、高校生らが約2000人参加した旗行列が行われ、奥村拓二氏作詞作曲の祝賀歌を歌いながら集合地の万全へ向かいました。各地域では演芸会や映画会が催され、新聞各社の飛行機から祝賀ビラが撒かれ、町は祝賀モードに包まれました。なお稲川町の町章は7年後の昭和37年に図案を公募し、町内外から163点の応募があった中、福西幹事氏の稲川を組み合わせたシンプルで力強いマークが選ばれ、4月10日の町制記念日に制定されました。当時の住民の最大の関心は道路整備にあり、県道川西笹山線でも未舗装で雨が降ればぬかるんで難渋する状況で、新町の重要施策として道路改良が挙げられました。問い合わせ教育振興課、電話 767-2600。
6ページ、ときめき。今この瞬間輝いているあなたを応援します。西武信さん、15歳、松尾台小学校、中谷中学校から現在関西棋院のプロ棋士。僕の仕事は囲碁を打つことです。今年から関西棋院のプロ棋士になりました。それまでの道のりは山あり谷ありでした。最初に囲碁に触れたのは5歳の時です。父が囲碁と将棋とオセロの中で僕が何に興味を持つか試しに教えてみたら、一番食いつきが良かったのが囲碁だったそうです。清和台の子供教室を体験してみたところ、面白かったと嬉しそうだったらしく、先生方が興味を持たせるような楽しい雰囲気を作ってくださったのだと思います。その後、淀屋橋の関西棋院の教室にも通い、 小児の頃から自然とプロ棋士になりたいと思うようになりました。ただただ楽しかったのはここまで。院生になってからは対局の重みが格段に違いました。関西棋院のプロ制度は毎週の対局を積み重ね、級を上げ、規定の成績を収めると棋士になれるというものです。負けが続けば降級もします。囲碁は勉強の成果がすぐには現れにくく、精神力こそが勝敗を大きく分けると言っても過言ではありません。気にしいの僕は迷走し、焦り、集中を欠き、落ち込みました。そんな状態を何とか抜け出せたのは、応援してくれる人がいたからです。家族はもちろん、叱咤激励し続けてくださった師匠以上の存在である稲川町在住のプロ棋士の先生、中谷中学の先生、そして何と言っても友達です。中谷中学の石碑に書かれている、頭脳の差は小なり、努力の差は大なりは僕の好きな言葉です。努力を続けて、囲碁はもちろん精神的にも強い棋士になりたいです。応援よろしくお願いします。それと、囲碁のルールは皆さんが思っているより難しくないので、ぜひやってみてほしいと思います。一人でも囲碁が好きな方が稲川町に増えればとても嬉しいです。ときめきの掲載希望者を随時募集中。詳細は稲川町ホームページの募集情報を参照してください。27ページ。私のおすすめ。稲川町観光ボランティアガイドがご案内。今月の担当ガイドは岡本正夫さんです。メダカやーい。環境交流館。今回は笹尾の旧町営北プール跡環境交流館のご案内です。メダカの学校は川の中、みんなでお遊戯しているよって知られる童謡、メダカの学校は多くの人に親しまれた歌でした。みんなでお遊戯をするほど小川や田んぼに多くのメダカがいましたが、今では姿を消し、ほとんど見ることができません。一体どこへ？お遊戯をやめ、かくれんぼでホームセンターの売り場に逃げ込んだのではありません。農薬や農地整備事業ほか環境の変化とともに減少、今では絶滅危惧種に指定されているのです。しかし調査の結果、稲川町原産の黒メダカが生存していることが判明。どうすればこのメダカを守り増やせるのか。行政とともに住民有志がメダカの学校を取り戻そうと活動をしている NPO 法人稲川メダカコムズ代表の西田さんにお話を伺いました。力を合わせての旧北プール跡のビオトープ作りや里親制度の立ち上げ、メダカ学習会などの場を通じ、人と横のつながりを広げ力としていく。里親となった子どもたちが小さな命を産み育てる中で、命の尊さや自然と親しみ守ることの大切さを学び、心豊かに育ってほしい。また地元の皆さんの協力を得て、プールから形は変わるが、多くの人々が自然を学ぶ交流の場としていきたい、と熱い思いをお話しくださいました。メダカは年に何回も産卵。素人でも飼育できるそうです。メダカを育て思う心は、子供を思う親の気持ちと同じ、と里親経験者。館内水槽には、ゲンゴロウやタガメなど、稲川町産の希少水生生物がたくさん飼育され、初めて見る子供たちは、感嘆の声を上げること間違いありません。何か触らせてもらえるかも。環境交流館はのどかな田園の中にあり、兵庫県の緑化事業も進み、四季折々の牡蠣を咲かせる憩いの場でもあります。一度訪れ、メダカと心を通わせませんか？そして里親にも挑戦を。スタッフの皆さんが心から歓迎をしてくださいます。開館日は木曜、金曜、土曜、日曜、祝日。入場無料です。メダカは環境のバロメーター。環境交流館が大きなにぎわいを見せ、 メダカの町、環境の町稲川をアピールしていくことを願っています。稲川町観光ボランティアガイドの申し込み問い合わせは、産業観光課電話 766-8709 へ。道の駅稲川だより、今月のピックアップ野菜、玉ねぎ、道の駅での入荷時期、5月中旬から6月下旬ごろ。ネギと同じくユリ科の野菜で、独特の甘みと辛みがあり、旨味成分も多く、西洋料理のベースにもされていて、西洋の鰹節とも呼ばれています。選び方。硬く締まりがあって、ずっしりと重みを感じるもの。葉付きの場合は、葉が青々としているものが良いです。保存方法。玉ねぎを使う分ごとにラップに包んで冷凍保存すると2ヶ月ほど持ちます。そのまま保存する場合は常温で風通しが良く日の当たらないところで保存してください。一つずつ新聞紙に包むと湿気対策にもなります。5月の主な出荷野菜、生しいたけ、たけのこ、ほうれん草、わさび菜、ふき、いちご、スナップエンドウ、キヌサヤエンドウ、わらびなど。5月のイベント、木喰そば祭り、十割そばの手打ち実演、販売、紙芝居など。3日日曜日、4日月曜祝日、5日火曜祝日、午前10時から午後3時まで。問い合わせは、道の駅稲川、電話 767-8600 へ。28ページ、稲川特派員報告。今月号から私たちが担当します。山本のゆり、岩井明子。本の世界の扉を開けて子どもたちに知る喜びを、稲川町立図書館。子どもたちにたくさん本を読んでほしい。ワクワクしながら本の世界を冒険してほしい。我々大人は思います。世はインターネット時代ではありますが、本の世界の豊かさはまた格別なもの。今回は稲川町立図書館で本を読むことの大切さを取材してきました。本の森探検隊集合。3月31日火曜日、町立図書館で本の森探検隊が開催されました。子どもたちに本に親しんでもらおうと、毎年3月に開かれる恒例のイベントです。今回は20人の参加がありました。クイズ形式の問題ノート2015を配られた参加者は、あちらこちらと書架をめぐって本を開き、ヒントを探し、一生懸命答えを見つけます。友達と情報交換したり、図書館では走っちゃダメなんだけど小走りになったり、みんな真剣。参加した子どもたちの声。普段学校ではネットで調べるけど、違う調べ方が勉強できてよかった。普段は入れない書庫に入れて面白かった。図書館の人が一緒に探してくれたから楽しく本探しができた。などなど、みんな満足そう。話を聞かせてくれた子供たち全員が、面白かった、来年も参加したい、ですって。素晴らしい。子供たちに本を、それは人生の潤い。図書館では、夢っ子、リブロなど、図書館ボランティアの方々が子供たちを導いてくれます。今回は子供たちに寄り添う活動をしている夢っ子代表で、リブロにも所属の小川さんにお話を伺いました。小川さん、例えばこの問題は何を聞いているのかな？植物かな？歴史かな？地図かな？というふうに導くようにしています。特派員、本の分類の概念が身につきますね。図書館ボランティアを始められたきっかけは何ですか？小川さん、きっかけはね、稲川町に図書館ができてほしかったからです。図書館設立前から関わってきているので、もう25年になります。子どもたちが本を好きになるということ、それは一生の財産ですよ。本は人生に潤いをもたらしてくれます。本で世界を広げよう。図書館職員さんのお話。 本は発見の宝箱。本の森探検隊は、子供たちが本を探す方法を知り、クイズの答えを探してあちこち探し回ることで、あれ、こんな本あるんだって、本の世界が広がるきっかけを作る企画です。本で答えを探すと、答えのページにたどり着くまでの間に、いろんな発見があります。いろんな本に出会って、自分で答えを見つける喜びを知ってほしいです。最近はインターネットの普及で答えがすぐ見つかって、調べ物で図書館を使うことが減っているようですが、本の森探検隊の参加をきっかけに、図書館に足を運んでくれる子どもたちが増えたら嬉しいですね。気軽に声をかけてください。図書館は住民の知る権利を守るためにあります。カウンターへ気軽に声をかけてください。まぶし酒の作り方を知りたいんだけど、とか、どんな本が面白いの?なんていう質問でもいいんですよ。お探しの本がうちの図書館になければ、新たに購入したり、他の図書館から借りてくることも可能です。学術書などのページコピー依頼もできますよ。稲川図書館の会リブロ代表小森屋さん。ここ4、5年は図書館行事の企画に関わっていますが、利用される方と接したり意見を聞くとやりがいを感じます。今まで利用したことのない方も、ぜひ図書館に足を運んで、生活に沿った身近な問題を調べてほしいですね。実は、すごい図書館なんです。貸出数全国第1位。蔵書数全国第2位。開花約16万冊、書庫約16万冊。人口3万人から5万人規模の自治体にある図書館。子ども向けのイベントが充実してます。図書館ボランティアさんの活動がとても活発で、読み聞かせや紙芝居、人形劇、影絵、お話など、毎週木曜と土曜はほぼ何かの催しがあります。子供を本好きにさせたい、されどなかなか思い通りにいかずというお母さん、ぜひお子さんをお連れくださいね。編集後期。今回我々特派員の子供たちも本の森探検隊に参加させていただきました。インターネットに慣れ親しんだ今時の子たちですが、本を探すその姿のまあ真剣なことと言ったら、そこには知る喜びが溢れておりました。30ページ、フォトニュース。小中学生にスマホの危険性を伝える。3月11日、稲川町青少年健全育成推進会議及びスイングバイ実行委員会に対し、兵庫県警察本部より感謝状が贈呈されました。この感謝状は、小中学生に対するスマホの授業やスマホの教科書の作成などの様々な啓発活動を通して、青少年の健全育成に大きく貢献した功績が称えられ、贈呈されたものです。稲川町のなでしこ活躍。3月20日、女子サッカーチームの北摂ガールズに所属する荒木梨沙さんが町長を表敬訪問しました。北摂ガールズチームは2月に開催された第4回琵琶湖カップなでしこサッカー大会に出場し、全国32チーム中ベスト4の成績を収められました。バララット市へ高校生を派遣しました。昨年9月に開催された第23回英語スピーチコンテストの高校生の部の優勝者、宮本瑠香さんと準優勝者、西村美優さんが3月24日から4月6日までの間、稲川町の姉妹都市バララット市へ派遣されました。現地では市長を表敬訪問したり、ホストファミリーと過ごす休日を満喫したり、とても貴重な体験をすることができました。いいな桜通り、満開の桜と2万人の参加者が集う。4月4日、町制施行60周年記念事業の先駆けとして、2015稲川桜祭りが いいな桜通り、ちょうど原広根線で行われました。商工会、観光協会など約40店舗の出展、一般公募の出演者によるダンスやバンド演奏なども行われ、2万2000人の来場者は稲川町の春の訪れを堪能しました。また大仮装大会も開催され、思い思いに仮装を楽しんでいました。ピカピカの1年生、4月8日、町内の6小学校で入学式が行われ、総勢311人が緊張した面持ちで式に出席しました。大島小学校では5人の新入生が上級生に手を引かれて入場し、季節外れの寒さに肩をすくめながらも、担任の先生に名前を呼ばれ、元気いっぱいに返事をしました。稲川町の農作物を守ります。4月8日、兵庫県猟友会稲川支部の構成員を中心とした稲川町有害鳥獣対策実施隊結成式を行いました。町内全域で銃・箱縄による有害鳥獣捕獲を推進します。稲川町が還暦を迎えました。4月10日、稲川町は町制施行60周年を迎えました。町ホームページや稲坊カウントダウンボードを使って4月10日までカウントダウンを行ってきましたが、カウントダウンゼロを迎えたこの日に、カウントダウンの参加者や町の皆さんと一緒にお祝いのセレモニーを開催しました。また、町内の小中学校の給食では赤飯を献立に取り入れ、町内を挙げて一緒に60歳の還暦を祝いました。新しい幼稚園バスがやってきました。4月15日、町立幼稚園の園児送迎用バスが納車され、初めて園児を送迎しました。ピカピカの新車で、購入にあたっては、公益財団法人兵庫県市町村振興協会の補助を受け、宝くじ号と表示されています。42ページ、キラッと稲川。動画配信中。稲川町ホームページやインターネットサイト YouTube で稲川町の見どころ紹介中。最新の動画配信内容は次の通り。解禁、ラブ稲川、季節の足音とともに。平成27年4月10日、町制施行60周年を迎えた稲川町。これまで大切に守ってきた歴史や文化、豊かな自然を再発見する映像旅行に出かけませんか？さあ、季節の足音とともに稲川町を巡っていきましょう。稲坊の稲川町再発見、みんな知ってた？稲川音頭。稲坊が倉庫で見つけた古い箱、そこには時代の流れとともに知る人も少なくなった稲川音頭の資料が、今町内ではこの踊りを再び広めようとする動きが起きています。稲川の四季を感じる温かい歌詞に合わせ、さあみんなも一緒に踊りましょう。JCOMテレビでも毎日午後3時より映像配信中、最新内容ではありません。人口、平成27年4月1日現在、世帯数12,141 世帯、人口31,766 人、内訳男性15,243 人、女性16,523 人。広報稲川第909号、発行日平成27年2015年5月1日、編集発行稲川町秘書広報室、郵便番号 666-0292、兵庫県川辺郡稲川町上野あざ北畑 11-1、電話 766-8707、ファックス 766-8902、ホームページ http://www.town.inagawa.lg.jp、 電子メール広報アットマークタウン.稲川.lg.jp。 広報稲川の配布に関するお問い合わせ、校舎稲川町シルバー人材センター、電話 0120-812-580 フリーダイヤル、電話の受付時間9時から17時、休日は土曜日曜祝日です。以上で広報稲川平成27年5月第909号を終わります。